そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
いやついに始まりましたね、第2章。
はい、そうですよ、宇宙戦艦ヤマト2199です ね
もう皆さんね、今日から昨日からか始まってる、
ね、昨日ですね、はい、6月30日を第1章公開になっております。
まあ全国じゃないのでね、まあ皆さんが見れてるわけではないと思いますけれども、もうね、少なくともうちのタイムラインを見る限りすごい大盛況。
いやー、2章はね、見どころが本当に多いよ。
まあ、あなたたちは見てきてるわけだからね。
そうですね。
なんか、はい、デスラー側という、デスラーがやっぱかっこよかったっていう表現がこう上がってるんですけど、やっぱかっこいいんですか、山ちゃん。
いかつに、なんか気軽にかっこいいって言ったら、ちょっとはばかられるぐらいかっこよかったですけど。
何、そんなに気品があるの？
すごいですね。近寄りがたい感じがしてきます、あれは。
気品っていう言葉正しいですね。
やはりこれこそ相当って感じなんですかね。
本当に気品という言葉がぴったりな、後期ですね、絶対的な強さみたいなのが出ている、本当にスマートさがある強さですね。
じゃあまあ今回ね、そのキャラが変わった、まあ、中の人も変わっているっていうところはきちんといい方向に出てるってことですね。
そうですね、やっぱりまだ、今回は3話、4話、5話、6話という構成になってますけれども、まあ、デスラー相当出てきたのは本当最後の方なんで、まだまだこれからって感じですね。
じゃあまだまだなんだね。
そうなんですよ。
そうですよね。前半はこのね、まさに反射衛星砲のお話ですからね。
そうですね。あれもかっこよかった。
シュルツだっけ？
そうですね。いや、シュルツさんの意外な家族もね、出てきてちょっと。
ね、なんかね、意外と。その辺ってさ、しっかり書かれてるみたいな話を聞いて、何がどうなってるのか気になって気になってしょうがないみたいな感じなんですけどね、私もね。
いや、本当面白かったんで、もう近く、じゃあ電車で行ける範囲とかにやってるところがある方は、ぜひもう、大きい画面でちょっと見ていただいて、
うん、ね、そうですね、
2時間浸っていただければなと思います。
今回はね、2時間だから、ちゃんと劇場で楽しめる感じがありますよね。
はい。
うん、楽しみ。ということで。今日の特集はなせちゃん。
はい、今日は境界線上のホライゾンを特集いたします。今期から第2期が始まるわけで、まあ、ちょっとタイミングを逃してね、第1期の時に特集をできなかったので、
本
当にちょうどいいタイミング、
ね、正直私が見てなかったっていう最後までね。今回は50分フルにお楽しみください。
はい、境界線上のホライゾン特集お楽しみください。
いつか僕の名前を呼んで、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、そこアニ突撃インタビュー。7月よりいよいよ第2期の放送が始まる境界線上のホライゾン。放送直前のこのタイミングで第1期の振り返りも兼ねて、素敵なゲストの皆様と一緒に作品について語っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
境界線上のホライゾン、広敷銀次役の白石みのるでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、もう一方。
はい、バンダイビジュアルで宣伝担当します、広岡雄二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、二人揃って境界線上のホライゾンの宣伝担当
です。あの、どっちかが司会やる
という。どっちかが司会をやるという
イベントは。
はい。
もう今日はお二人に任せておけば、境界線上のホライゾンの全てがわかると思って来ましたので。
どうですかね。僕そんなにメインキャストでしたっけ？
あの、なんだろう、イベントごとではメインですか
ね。そうですね。そうそうそう。司会担当ですからね。
毎回声は出てましたよね。
毎回、そうね。
副隊長的な。
あ、まあ、金役もあったからね。あれは出るんですかね、2期は。
2期はもう、2期はねー。
まあいいや。はい、まあまあそんな感じでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、この前ちょうどイベントもあったところですが、まあその話は後に置いといて、改めて、境界上の、はい、
境界線上のホライゾンが、はい。
ホライジョンって言っ
ちゃう。ホライジョン。ホラコさんがね。はい、はい、よりホラコさんみたいなことでね。
はい、よりになっちゃった。はい、よりになっちゃった。
ね。
はい、にゃーになっちゃった。
にゃーになっちゃった。改めて、境界線上のホライゾンって、どんなお話か、ヒロカさんに解説からお願いしたいんですけれども。
はい、まあ、一期始まる前も出させていただいて説明したんですけど、は
い、
掘り下げるとですね、複雑なんですね。
そうですね。
ね。なので、まあ、今回2期ということで、まあ、そんなに、まあ、詳しくっていうことはしないんですけど、まあ、1期を通してですね、まあ、細かい設定は、いろいろあるんですけど、1期を通して何やったかというと、主人公の通りが、世界を巻き込みながら、ホライゾンアリアダストを救うまで、助けに行って救うまでっていうのが、まあ、1期の展開になってまして、で、まあ、2期からはですね、まあ、簡単に説明すると、もう人類はこの世界は、新州と呼ばれる、まあ、日本みたいな形してる新州と呼ばれるところにしか人類が住めなくなっていると。で、その新州を、世界各地で分割統治っていう形で、いろんな国が、まあ、四国だったら四国、スペインは、
大分みたいな、
そうね。例えばね、いうところを、支配しているところがいろいろ、分かれているという世界観になってまして、まあ、人類はそこにしか住んでないんですけど、昔は、まあ、一回、地球というか住んでいた星から天井へ上がった人類がまた戻ってきたらそこにしか住めなくなっている状況に、まあ、なってしまって、いろいろあってなってしまって、でも、過去の歴史再現をすれば、また天井に上がれるんじゃないかというもと、過去にあった歴史を再現している、歴史再現と言われてるんですけど、しているような流れになっています。で、その歴史再現に逆らう形で一期では、まあ、通りが、ちょっといろいろ一悶着をやりながら、ホライゾンを助け出したっていうところがあるんですけど、2期はその歴史再現もかなり絡んでくると。実際にあった戦争を再現するですとか、を絡めながら、通りが、まあ、序盤はですね、まあ、通りが住んでる武蔵ですね、航空都市から武蔵なんですけど、武蔵が、今回は英国、まあ、イギリスですね、英国へ向かうっていうところから話がスタートします。で、英国へさ、行く予定だったところに、1期の13話ですね、の C パートで、トレス・エスパニアの方々が攻め入ってきたというところから1期は始まって、まあ、そのトレス・エスパニアと英国絡めて、まあ、2期は中心に話が進んでいくという流れになってますね。
はい。
はい。
なんかこう、私、トレス・エスパニアって言われて、最初何のことか分からなかったんですけれども、うん、まあ、武蔵があって、トレス・エスパニアがあって、英国、なんだっけ、ODA。
いや、英国、
あ、あとあれだ、KPA イタリアの
ね。そうそうそうそう。
ありますね。
英国と PAODA は全然違います。
そうそうそう
そ
う。
そしてですね、ちょっとここに資料をボンと出したんですけれども、私これ非常に使ってまして、インターネットの、ホライゾンの公式サイトで公開されている極東なるほど講座その 1.51 というこの人物相関図が非常にわかりやすいですよね。
うん、これ2期だったら更新しようと思ってますんで、今完全に止まってるんですけど。
だから2期になるとより一層すごいことになりますね。
人数マジで倍まではいかないですけど、またかなり増えます。
削るか、一人一人がものすごく小さくな
る。ずり収めようとする。
そう。くりすると、いっぱいバーって出てくるみたいな、そういうのしないとね。うん、
そう、これを見て、やっとちょっと国のこの力の図というのが私分かってきて。
うん、まあ他にもね、だから、いろんなところをこうやって、まあ皆さん画面を見ていただければと思うんですけど、はい、分割統治ですね、新州を、例えばスペインの国はここを占拠してるとか、いろいろ、分かれている状況になってます。で、武蔵はその国境をずっと
回りながら
、旅をしているというか、やっている感じですね。
うん、
まあ、第1期では、世界征服してやるぜみたいな感じで終わって、あ、これはまだまだ全然序章だったんだっていう感じの終わり
方。13話かけてプロローグが終わった
そうですよね。はい、なんか話によると、まだ1巻が終わったところだというふうに聞いたところなんですが、はい、これって、2期では、2巻から始まるんですよね。
2巻から始まります。
そこからどこまで行く、
はい、それは言えないです。それはもうお楽しみです
よね。
それはお楽しみです。
どこまでやるかなんて言えないですね。
ね。
わかりました。
まあ、1期の時もそうだったと思うんですけど、基本的には原作に忠実に、話を進めてまいりますんで、原作ファンの方も安心して見ていただけるんじゃないかなと思ってます。
それではちょっと一期の話に戻ろうと思うんですけれども、先ほどちょっと原作通りにというふうにおっしゃっていて、前にお話を伺った時ちょうど1話2話まで見た状態で私来させてもらったんですけれども、はい、まあ、第1話あれ実は原作通りなんだよって聞いて私すごくびっくりしたんですよ。いかにもアニメ仕様というかそれぞれのキャラクターが紹介されているという感じだったんですが、この話ってやっぱり一番食いつきやすいのはキャラクターの豊富さなんじゃないかなと思います。1期13話あってそれぞれのキャラクターがこう引っ張り出されてきたわけですが、好きなキャラクターとか好きな話数とかそういうところってありますか、白石さんから。
白石さん好きなキャラクターってそういえば聞いたことないかな。
俺ね、でも好きなキャラクターってあれなんですよね、はい、女性陣メンバーではあの青井君が、
おお、
そうそう、姉ちゃんが、
姉ちゃんが、まあ、何故か俺大体こう見たアニメで、あの斉藤先生が、斉藤さんが出てる作品だって、大体斉藤さんが、
あ、なるんだ、
パターンが、
なるほど、
あの、西尾先生の作品だと、大体こう、いいなと思ったやつが、こう、
はいは
い、斉藤さんみたいな、そうそう、あれもあるんだけど、
いや、物語とかです。
なるほど、物語とかね、そうそう、
違う会社です。
窓ガーとかね、そう、
ね、
まあ、それはいいんですけど。
はい、
なんだろうね、本当にキャラがすごくたくさんいて、あの魅力的で、かつこの、ホライゾンの世界観ってすげえなと思うのは、これだけ人数がいるのにもかかわらず、ちゃんとみんな性格の分かれとか、あのキャラクター作りがすごく丁寧になされているので、なんだろうな、見てる人も本当にその飽きさせないというか、あのそういうところがすげえなと思って、その中でもこう、あの青い君は、まあ、主人公のね、あのド変態の主人公を、にこう負けないぐらいこうド変態なあの姉で、なんだろうね、逆に言うと一番こう女性メンバーの中で一番女らしいというか、うん、なんかそういうキャラですごく好きなんですよね、うん、意外と、まあ、ディティール的にはあのあれですよね、
ディティール的には
ディティール的にはやっぱりあれですよ、あの黒田さんの
ウルキアガ、
ウルキアガが、
おお、
まあ多分ね、中の人が面白いからって思いますけど、そうそうそう、
いや私も実はこの中で一番好きなキャラクターって前もって考えておいたらキミちゃんが一番好きなんですよ。まあ、やっぱりこのトーリとの兄弟のエピソードっていうのは本当にグッときましたし、うんうんうん、まあ、彼女のなんだろう、この、まあ、独特な口調というか、それのなんか裏にはちゃんと強さがあるんだなっていうのをすごい感じたシーンだったし、
まあね、1話からね、キミ姉さんのセリフには本当にもうびっくらぶったまげてね、
ぶったまげました
一気のね、
斉藤さんもそういうセリフが言うようになったんだねえ、どうって、
まあ名台詞で2位に入ってましたからね。
そう1話からぶっ込むアニメだなと思って、まあでも原作読んだらその通りだからね、
まんまですからね。
そう、
そして広岡さんももしかしてキミちゃん好きですか？
まあ、いや、キミちゃん、ね、もちろんキミも好きなんですけど、
はい、
1番ってあんまないんですけど、僕は結構ねアデーレ推してるんです。
おー、あー、なるほど、アデーレでもあれですよね、だんだん良くなってきますね。
結構活躍も結構するし、なんだろう、なんかおっとりしてるようで結構しっかりしてるみたいなところはあったりとか、うん、まあなんか変な意味、いろんな意味で、まあさっきもね、キャラがいる一人で立ってるって、うん、こんだけ人数いて立ってるって言いましたけど、まあアテリはなんか違う意味で立ってるみたいな。
そうね、違う意味
で、なんか特徴がないようであるっていうか、なんか強いとかそういうのもないし、
地味なの
でね。
まあ、逆者陣の中でやっぱ一番こうやっぱポイントがあるのは伊藤健、八三年次のこの
色物、
まあ、これも広敷を加えることによるこう色物グループが存在する
非戦闘ですけどね、
非戦闘員がね、本当にあの八三、伊藤健は始まった当時から評判がね、うん、まだ年次君も相当の評判が
ね、年次君もね、抱かれたい3位ですから、
そう抱かれたい3位ですからね、
こんだけ女子もいる中
で、そうですよ、平川マジックです、
マジック
平川さんマジックですよ、本当にもうびっくりの驚きのね、
白石さんよく言ってますけどね、ホライゾン、こういう色物キャラになんか渋いというかかっこいい声を当てていくみたいなね、
う
ん、
そう
傾向にあるみたいな、
何故かね、それはあの第2期でも、
ね、2期でも、はい、
第2期のキャスティングでもね、まさかこう来たかみたいなのがね、ありますよね、
コボルドとかミルトンとか、かわいいのいるんですけど、なんか、運ぶどーってめっちゃ渋い声で言うみたいな。
そう。誰とは言いませんけども。
まあでも明かされてますけどね。
あれ、コボルドも明かされてます、
明かって
ますよ。明かってるさん、
はい。
あ、そうそう、
はい。
あれはね、よく考えたなと思って。
ギャップが素晴らしい。
うん、
ちょっと裏側の話が聞こえてきそうで、あまりトークを止めたくない
ね。ね
え。
ちなみにですね、アデーレはうちの知り合いがとても推している子がいまして、ね、うん、まあ、アデーレといえば、
でかい。
軌道学。
でかいね。
あれがちょっとバリアになるというシーンが非
常に。壁ですから。
ありましたね。そうそう。ペルソナ君が。
ペルソナ君が
担いで。
あれもすごかったんですけど、その子が推してたところ
って。ああ、極東の王様と王様、
九
もともといた領地のところで、こういう古い軌道学使ってた。部下がいたって言って、で、それ、あ、それうちの誰々ですみたいな感じになってたところが、描かれてるのが、そこは一押しのシーンだったんですけど。
いや、槍ですね。
ああ、槍、まあ、そうそうそう。あのシーンね、いいシーン。
いいシーンですね。9話はいいシーン。
9話はそうか、君の、
そうそうそう。
も含めてね。
君回9話です。
そうそう。君と二人の、
はい。そう
そう。あ、ちょっと高年前のところ。
そうですね。
おっぱい対決の。
そうです。
巨乳妨害
の。そうそう。
おっぱい対決。
おっぱい対決ですね、ある意味ね。
してうちの牧田くんは一押しは誰ですか？
ああ、僕はあれです、本田二代の二代の娘の方ですね。もともとトンボ切りかっこよかったじゃないですか、うん、でお父さんがいなくなって、でそれで二代が出てきた時に二代の戦いのシーンで友達がいないのでなって言ってるところが、うん、ああいうこと言っちゃうバカな子ねっていうのがすごい楽しい
です。天然さんですから
ね。はい、
二重はね、もうゆうちゃんの性格、本人あれも愛になって、毎度こう爆笑な、そうそうそう。
かっこいいんですよね、セリフはね。
セリフはかっこいいんだけど、
決めるんだけど、ね。
そうそう。リテイクの時のゆうちゃんが最高の面白い。そうそうそう。なんとかって言えてないから、あ、そうですか、言えてなかったでしょうか。言えてなかったでしょうかって、だから言えてないからやる
んだよ。すいませんでした。
すいません。やりますって
似てますね
言いますって
そんな感じ
ですね、
はい、
すごいこれもう全員キャラクターが多いですし、声優さんもすごいいっぱいいらっしゃって、スタジオ毎回言われてますけど大変そう
だなっていう。いやもう本当に第一期の段階でもね
囲ってましたからね。
なんだろう、ちょっと酸素が足りなくなるけどあのスタジオ一周で足りないぐらいのね人数に、第1期から、ね、同じスタジオで撮ってるんですけど、はい、おそらく第2期は本当にもうそれでも、うん、みんなこうなんか肌を寄せ合うように無理みたいなそんな瞬間もありました。
ありますよね。
そうそう、もうそのぐらいこうみんないつも、ね、汗だくになりながらやってますね、こう熱い芝居を。
結構早いですよね、ワンのね。
早いですね。
ね、早いですよね、ホライゾンはね。
早いですね。ホライゾンはびっくりするぐらい早い
ですよね。
30分アニメで、大体いつも何時間で、
まあ4時間とか長い時ありますよね。
いや、だけど、あの現場は、
そう、あの現場
早い。2時間半くらいと。
平均2時間半くらいですよね。
最長で3時間半とかで、一番早くて2時間半とかでしたよね、う
ん。いや、2時間10分とかあります。
あったった、そうそう。
6時10分とかにもある。
そう、ぶっちぎり早かったです。そうそうそう。で、マネージャーが来たら間に合わなかったっていうね。うん、もう終わってるっていうのが。
そうそうそう。届け物しに来たら終わってたみたいな。
届け物しに来たらもう終わってましたってね、ありましたね。そう、だから本当にそのぐらいこうみんな、キャスティングとかもすごく合ってるというか、キャラにぴったりな人がやってて、うん、みんななんかキャラそのものみたいな。
そうなんですよね。だから、もうリテイクもあんまりないし。
ほとんどないですね。
ないですね。
うん。そう、和気あいあいとはね、いつもやってますね。
やってますね。
そう
そうそう。あと、控室に人数多すぎていつも盛り上がってるみたいな。
そうそうそうそう。
入りきれないで A、B 分かれてるんで。
まあ、取らない人たちが、じゃあ、A パート、B パート、じゃあ、A パート取らない人は、じゃあ、B パートだけの人は待っててくださいって、A パート取った時に出ていくんだけど、その人数が半端ないから、どっちにしろその人数が半端ないから、相当ね、そうそう。
控室も酸素薄いみたいな。
で、最終的には外に出るみたいな。そうそう。ありますね。
そんな現場です。
うん。はい。
すごい現場の和気あいあいとした空気が伝わってきましたけれども、ちょっと戻しまして、また第一期のストーリー振り返りに戻りますが、まあこれだけみんなが一つ一つのキャラクターの話をしても語り合えるっていうのは本当に素敵な作品だなっていうふうに思うんですけれども、なぜか名前が出てこなかった主人公たちの話をちょっとしませんかと。
主人公はね、ずっと脱いでますからね。
青井通り君、そしてホライゾンアリアダストということですけれども。
なんでしょうね、でもなんか第一期って、こう、ホライゾンと青い通りの話なんだけど、不思議となんかみんなそこに触れない
ん
ですよね、
うん、
なんかね、
筋はそこなんですよね。
そう筋はそこなんだけど、なんだろう、形としてはすごくこう2人ともうがったという形をしたら言葉が違うかもしれないけども、うん、出し方が下手くそで最終的にいろいろなことに混ざり合っていって、でお互い一つの気持ちになるんだけども、結構純愛ですもんね、
うん、
なんだかんだ。
なんだかんだそうです。
なんだかんだ言いながら、その純愛感があるから、なんか体制的に突き詰めると、結構本当に第一期がプロローグになってるから、うん、これからなんでしょうね、きっとね、もう本当にクライマックスを迎えるのは。
ね、ホライゾンが、まあ、やっぱり感情を取り戻すために旅をするっていうのがこれからの趣旨になるので、うん、まあ、その第一歩を一期でまあ踏み出したというところで、重要な感じですもん、うん、
まあ、でもね、僕も原作読んだときは、いや、通りの設定は、すごい面白いなと、うん、あのコンセントジャコーもそう
です、ね、ジャコー能力がないですからね。
そうそうそう、
基本的に普通な普通波以下な、
そう、はい、能力がないっていうキャラクターがどうやってみんなにこうそのリーダーとして成り立っていくんだろうっていうのが、うん、すごくこうなんだろう、ああそういうことなんだっていうのが、うん、原作を読んでても分かるし、アニメを見ててもやっぱりその伝わってくる、うん、あの感じがね、なんかこう福山の、 演技プランとかもすごいバッチリハマってるし、
うん、いやそれ本当思いますね、
うん、
ハマってる感じです。
そう、いやすごいなと思いますよね、うん、同業者として同業者として福山潤すげえなと、この、うん、青い通りを演じてる福山潤すげえなっていうのはね、最近よく思うよ今まで思ってなかったんかって、そういうことじゃなくて
よりね、
より、うん、そうそうそう、なんかそれはね、2期をやり始めてより一層思った気が、うん、したかなと思って、うん、まあ、それはもうホライゾンの、まあ、キャラクターの、ね、妙もあるんですけど、ね、
う
ん、
1期の12話の2人の掛け合いとかすごく良かったですもんね、
うんうんうん、
やっぱ福山さんも途中で質問ずっとし合ってるんですけど、質問の途中でなんか声の感じを変えたりとか、あれ意図的にやってたみたいなんですけど、なんかすごい印象的に残ってます。
まあ、それだけね、こうやってこう見てみると、あの主役が濃いめなのに薄くなるってことは、やっぱり周りがこう異常に濃すぎるということなのね。まあ、一期だと一番汚れたのはアデーレ、トモ、
まあね、浅間はね。
浅間、で白次郎。白次郎がね、だいぶパンチの効いた。
金のことしか言わない。
そうそうそう。
あ、そうですね。白次郎も好きだな。
そうそうそう。
なんか、どうしてもこう、逆に、その主人公だとか、白次郎みたいに強すぎるキャラクターが、立ちすぎているから、ちょっとキミちゃんとか、ちょっと下の部分を拾いたくなっちゃうのかなっていうのも今ちょっと思いますね。
でも逆にやっぱりその主人公が何もできなくいいっていうキャラクター、うん、だからこそ、その主人公を立てるために周りがのキャラクターがいて、うん、その、物語的なことではなくて、その主人公のためにみんながいるっていうところがあるから、逆にこうみんながどんどん立っていくんだろうなみたいな、うん、主人公を立てれば立てるほど周りが立つみたいな、うん、そうそうそう、
うまくできてますね。
そう、うまくできてるなと思う。
こんだけいろんなキャラがいて全員個性立ってるのに、すごいなんかチームワークっていうかまとまりがあるように思うんですね、この武蔵の人間は、う
ん、まあほとんどがね幼馴染ですからね。そうそうそう、
ほとんどですね。
そう、設定上もそうだからね、この感じがね、また2期でも続いて出てくれば、うん、
はい、
ね、いいんじゃないかなと、うん、いいんじゃないかなと言いながら、もうアフレコもだいぶ終わりました、ね、終わって
ますね、だいぶ終わりましたね、
だいぶ終わりましたね。
そして、うん、お待たせいたしました。白石さん演じる、
はい、
お広重金次君の話をちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども。もう
二言三言喋ったら終わる感じ。
いやいやいやいや。
うちのパーソナリティが言ってましたが、お広重君は、セリフ量じゃなくてセリフのインパクトで残すというふうに言っておりましたけども
。
基本的に生命雷さん、生命雷さん。
そうそう、生命雷さんです。そうそうそう。若い命を尊んでますね。
見ただけで10歳以下の年齢がわかる。
そうそう。
すごい。
この間の設定で、ね、分かりましたね。
分かりましたね。
あれはもう、原作の先生が、公認ですからね。
はい。そうそう、川上さん脚本書きましたね。
そうそうそう。10歳以下ならすぐ分かる。
見ただけで
分かる。あと10歳以下なら、生後何ヶ月まで当てられる
わけです
ね、あいつはね。すごいですよね、そう考えると。
私まだこう、白石さんびいきで、お広重くんは絶対にすごい活躍をすると思ってるんですけれども。
いやー、まあこれからあるかもしれない。原作とか
ね。ね、そうね。
でも意外とあれなんですよね。キャラとしては、金持ちで。
そうなんですよ。
武蔵の補給船とか食料系の財源は全部お広敷の家が持ってるっていう設定 で、
ね、なんか時々名字だけ出てきますよね。
そう
お広敷の家のみたいな。
じゃあ一番金持ってるのは多分浅間なんですけど、多分その次ぐらいに持ってるかもしれないです
ね。多分可能性はね、その民間団体としては意外と、
ね、
まあ基本はでも非戦闘員なんで、まあ学園にぎやかしグループですよね。で天蔵、ウルキアがお広敷で、通りと。
通り
で。これが大体こう、エロスについて常に語る。
横でノリキは、なんか、悟っているみたいな。
悟っている。
ノリキ白字は知らん顔みたいなね。大体そういうパターンですね。うん、まあ、だからそう考えるとすごいですよね。みんな、 学生らしくて、うん、だって天童が金髪巨乳、
ウルキアが
姉、姉学生、姉でお広しきが、セベライさん、
セベライさん、
ロリコンじゃありませんから、そうそうそう、若い幼女立っとるだけですから、
はい、
そうそう、あれでもそうか、で、通りがおっぱれとか、
まああの銀髪巨乳、
銀髪巨乳、そうそうそう、
銀髪巨乳、
そうそう
そう、そうかそうだったか、
ちゃんと天蔵と墨分けができて
る、墨分けができてる、大体だからあの第一期のね、あの学校コーナーでは必ずお広しきが出てくるというね。うん、まあ、ただなんか話だけ聞いてると本当におひろしきってなんだろうな、こうクズ野郎みたいな人が多いんで
みんなのツッコミも冷たいですからね。
そうね、
ツッコミさえないですからね、そうそう、放置ですもん、
そう、あ、なんだろうね、こう常にこの位置なんだと思って
まあ美味しいポジションです、
美味しいポジション、
学校内
で、そう、ありがたいですね、なかなか、だからこうやってその補給戦部隊なので、あの非戦闘員なんでなかなか出てこないだろうと思っていたんですが、意外と出てくるは出てくるで、あのなんだろう、みんな見てくれて言ってるのは、うん、すごいありがたいなとは思いますね。
出てくると嬉しいですよね、逆に少ないからこそ出てきたところが光りますよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、完全にこうマルサだけならネンジ君と同じぐらいの
マルサね、
マルサでね、そうそうそう、ありますね、はい、
今回ですね、リスナーの皆さんから白石さんに聞きたい質問を募集したところですね、うん、たくさんの質問をいただきまして、そこからちょっと、いくつか聞いていきたいんですけれども、
うん、
それでは早速私の方で読ませていただきたいと思います。
はい、
1人目ですね、調理部さんからの質問です、ありがとうございます。はい、白石さん、ひろかさん、こんにちは。
こんにちは。
早速白石さんにご質問なのですが、ご自身が演じられているお広敷以外にも演じてみたいキャラクターはおりますか？ああ、白石さんが演じられている三河警護副隊長、すごく素敵です、もちろんお広敷も大好きです、ということです。ありがとうございます。
まあ、あの副隊長は本当にね、はい、あんなに出ると思ってませんでした、
ね、めっちゃ出ました
後半ね、あんなに出てくるとは予想だりしてなかったっていうか、
割といいポジションでしたもんね。
いや、だから僕ホライゾンっていう作品がすごいなと思ったのは、うん、ちょうど、隊長が出てきたのが3話だったかな、
最初、そうですね、あの二代の、
そう、二代と一緒に出てきて、あの副隊長が意見を述べるシーンがあって、あのそれまで僕のもあのお広敷では絶対こんなに喋らないぞっていう分量をいきなり2ページにわたりこう副隊長が喋り出した時は、罰なんだろう騙しなのかなと思うぐらいの、急になんかいいとこ持っていくみたいなね。
でも副隊長ですね、役目
ずっと副隊長のままなんですけど、そうだな、でも演じられてる役、いや、いろいろねやってみたいなとは思ったりするんですが、これでもこの第1期のアフレコが終わるまでで一回あの本当に誰もいなかったらやる気だったのはペルソナ君がやる気だった。
そうなんですね。
残念ながらね。
そう、ペルソナ君はやる気満々だったんだけれども、
喋らないっていう、
喋らないというのがね圧を発覚し、多分ね、でも僕だけじゃないと思うんですよ、絶対あのみんなどっかでペルソナ君とか誰か振られるんじゃないかなみたいな、
いつか喋るときに、
そうそうそうそう、
岡さんから
そうそう、これ間違いなく、あの伊藤健二が言ってた宮下君は絶対狙ってた僕と宮下君は多分狙ってたところなんですけど、喋らないということが発覚し、えっていうちくしょうみたいなところが、
ね、最後まで喋らない、
そうそうそう、ね、でも台本上は
あのね、あ、リアクションの時とかある、
台本上はね、ペルソナ君のリアクションはね、ちゃんと台本にペルソナ君エクスクラメーションって書いてあって、だからそう、だから誰かやるんだろうと思って、やる気ままだったら、これ喋りませんって言われて、
音も入れないんですね、書いてある、
音もなんか、
なんもないです、本当にないです、
そうそうそう、かな、でも、他でやってみたい役、でも結構、いろいろあったけど、そうだな、もしやれるなら、
女性キャラでも
いいで、なんで女性キャラ
なの、いや、まあ、まあ好きなキャラクターと演じたいキャラクターでちょっと違うかもしれないですけど、あ、まあ、もし自分が女性だったらやってみたいなとかでも、
あ、まあでも役で言えば、まあそうだな、君みたいなやっぱぶっ飛んだ役とかね、うん、やったらいいかなと思うのと、あとはね、色物っちゃ色物ですけど、若干ねハッサンはやってみたかったですよね。
ハッサン人気ですよね、なんかね、
そう、今日はカレーですねっていう
ね、あれだけですよね、ちゃんとしたセリフって、
どうですかっていう、
基本的にカレー進めるだけですから、
そうです、だって本当に現場での名前はハッサンじゃないですか、
あ、そうなん
ですか、ハッサンの名前カレーって名前ですから、
へえ、
みんなが呼ぶとき、
あー、なるほど、
そう、役者人とかスタッフはどうかじゃないですけど、役者人のハッサンの名称は全部カレーっていう呼び名になってますね、
今日カレーいるねみたいな、
今日カレーですよねみたいな、俺もいないから、じゃあカレー誰かやるんだよ。ありましたね。まあそんな感じですね。はい。
ありがとうございます。 それではもう一つ読ませていただきます、うん、トレビさんからの質問です。ありがとうございます。
ありがとうございます、
登場人物がかなり多い本作品、うん、最初は名前を覚えるだけでも一苦労でした、うん、まあ実際は話が進むにつれ自然と把握できたわけですが、うん、その中でも女性キャラは魅力的な人が多いですね、うん、ここでズバリ質問です。白石さんはどの女性キャラが一押しでしょうか、うん、できればひろこさんにもぜひ教えていただきたい。自分は迷いなくキミさんです。二葉とのバトルのかっこよさで一気に惚れちゃいました。通りの最大の理解者でもある彼女が唯一って言っても良い本気を出したあの瞬間は輝いていましたね、うん、もうかなり制作は進んでいると思いますが白石さんのご活躍を期待しながら放送を待ちたいと思います、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。さっき言っちゃいましたね。
一押しか、彼女にしたいとかなんですかね、一押しキャラっていうのは。違う、
まあ、含めて、うん、まあ、キミを除くと、だ時点で言うと俺はマサズミかな。
お、渋いっすね。
え、なんで、ダメだよ、そう。
いやいや、いや、渋ってたら、マサズミ、あ、失礼ですけど。
うん。
いや、でも、マサズミのこの、武力じゃなくて、うん、まあ、口で戦うのは、ほんとかっこいいですよね。
うん、なんだろう、この、なんか逆に真逆じゃないですか。うん、その、君は女らしさを追求した形で、うん、
マサズミは。
ね、マサズミは、本当に逆に、こう、ね、性転換じゃないけど、転換手術受ける直前で、うん、女のままになっちゃったわけです。うん、はい。半分気持ち男寄りなところなんだ分、なんか女の子らしさが出せないみたいな、その辺がまた可愛らしくていいなと。
ね、あの制服着るときもちょっと恥ずかしいがって。
そうそうそうそうそう。なんかそれがね、いいんじゃないかなと。
なるほど。
思いますね。逆にね。ひろかさんどうですか、こう時点で。
時点？
アデーレの次でいくと。でもね、俺なんか、ネイトっぽい気が。
でもネイトはね、いや、全然好きですよ。
うん。違うんすか。ここで、ま、あの、オリオトライですか。
オリ、あ、でもオリオトライはいいと思います
。ああ、そうそうです
ね。やっぱ強いですからね。
オリオトライいいですからね。
オリオトライは
アマドレス系、
はいはい、
ムチ系ですよね。
経歴不詳な彼女ですが、
もうこれからねぼちぼち明かされていくと思いますが。
思いますが、
おお、その辺も期待していきたいと思います。
あ、でもオリオトライは確かにいいですね。
ね、意外とこう太ももムチ系が多い、
ね。そうですね。うん、
このおっぱいだけにこう気を取られがち
です、ね。ホライズもいいゲットしてるって、ね、すごく、
そうそうそう、あ
のファンの方にも言われてます。
この作品は大体どちらかというと骨盤から下のこのあのお尻太もも。
うん、
にこうポイントを結構置いてる、
うん、
気合が気合の入った作家があるかなっていう、
はい、
作家がそうそう、
いや多分ね、そこ多分気合ってやってますよ。
なるほど。
こう見てみると私直政も好きだな、う
ん、ああ直政ね、
かっこいいですよね。
直政もこう隠れ巨乳ですからね。
そうですね、
そうそう、隠れ巨乳っていうのは巨乳が多すぎて目立ってないだけで巨乳っていう、別に隠してるわけじゃないっていう、
いい、
そうそうそう、はい、そのものでは銀さんとかもね、
うん、
これからどんどん巨乳出てきますからね。
まだまだ出てくるんですね。
もうだってリエちゃんが、
そうですよ、
田中リエちゃんがやってるもうね、
はい、
あれなんでもう絶巨乳ですよ、ね、
絶巨乳、
まあ、クワナね、
そうそう、爆乳と呼んでも過言ではないぐらいの、
は
い、
あの2期の1話でもう出てきますけど、
そうそうそう、はい、
ありがとうございます。
あ、そうか、13話で出てますもん
ね。そうか、13話で出てます爆乳が、
はい、
というわけでちょっと時間の関係上2つしか読めなかったん
で、いや、
な
るほど、はい、
ガジェットリンク主催平松ひろかずワークショップ開催決定。エルガイムのダバマイロード役、ラキスタの泉総二郎役などでおなじみの平松さんが教えてくれる1年以上の演技経験者を対象としたワークショップです。日程は8月6日、8月12日、8月26日の3日間、定員は各回15名程度で先着順になります。参加方法や詳細はガジェットリンクのホームページをご覧ください。そこアニ。
次にですね、ちょっとこの前行われたばかりの、6月24日に開催されました武蔵有屋ダスト学園祭の方、ちょっとお話聞いていきたいんですけれども、うんうん、はい、こちら白石さんが司会をされていたイベントだったわけですが、
はい、
まあちょっとびっくりしたのが、
はい、
格好が
そうですね、
まさかの
作りました、
作りました、
あれすごかったです
ね、作っていただきました、
作りました、
イベントのためだけに
あれってもうどこかに出す予定とかあるんですか？
まあなんかね、イベント
またなんかイベントあるごとにね、うん、
よろしくお願いします。
あれをだからあの広川さんには来てほしいときは僕の楽屋に置いといてくれたらさすっていう話、
ずっと置いておけば
そうです、服と、あとじゃあシャンさんメイクって言われたらもう全部さする
から、さする
あーっていう子思いますね、はい、いやでも本当にあれはこのイベントのために作っていただいてっていうか、まあ、まさかの本当はね、シャレで言ってて 作るか作らないかシャレだったんです
ね。シャレだったですね。お客様のなんかあって、生勉強会とかでね、お客様から来ないんですかみたいなのがあったのから掘ったんですもんね。
いや、一番最初の掘ったのは私、福山が、
あ、そうだそうだ。
うちのメンバーには顔キャスがいるよって話になって、
そうそうそう。
そうそう、このメンバーの中でできそうなのって言ったら、まあ、白石くんは顔キャスでいけるよって話からスタートし、
そこから。
したら、そのスタッフの方とか、原作の川上さんとかも、面白いね、それっていう話になって、でじゃあやってみましょうかって言ったらなんか知らない間で動き出したよねあれね。
水面下で動いてました。
そう水面下で秘密裏に。
はい、
あれ本当にスーツは採寸までして。
おお。
僕しか着れないんで。
ワンオフ測って。
そうワンオフ。
完全ワンオフです。
すごい。
だからこれ売り出す予定あるんですか？ないです。あもう本当に宣伝用なんだと思って。はい、まあでも逆にだからそのために。こう髪の毛の色まで染め、
本当ですよね。
そうやりましたね。
地毛だったんですね。
地毛です。まあ言ったら言ったら小清水の方が頭が金色でちょっとがっかりな。
染めていただいたのに。
これ1万2000円かけてこう髪の毛染めたのに小清水の方が真っ金金じゃないか。俺染めればよかったなと思いながら。そうそうそれは思いましたね。はい。
盛りだくさんの内容のイベントでしたけれども、はい、こちらではホームページでやっていた KKT 総選挙の発表が行われたわけですが、
そう会話で言ってましたけど、
のっかりです。
部門別ランキングですね。
今流行りの総選挙です。
はい、ちょうど時期が総選挙の時にやってたんですよ。
まあ、48人いるかどうか分かりませんけど、まああれも48人以上でやってますから
ね。そうですね。
これって私たちは夜の部の方で見させてもらったんですけれども、はい、昼と発表してた内容って違うん
ですか？違います。
おお、そうなんですね。はい、ちなみにですね、夜の部では、上司にしたいランキング、
うん、
結婚したい、抱かれたい、うん、かな、はい、が発表されたと思うんですけれども、
はい、
ちょっとさっきのトークの中でも思わず言ってしまいそうだったんですけれども、私この上司にしたいに3位が通りっていうのはちょっと納得いかなくて、私ぜひ通りは1位だと思って
たので、あ、逆、
あ、
逆の方、
そうなんです、
そっちの方なんだ、
そうなん
です。1位誰でしたっけ
？1位はですね、坂田、
坂井、
失礼します
。
いやいやいや、もうね、意外とこのホライゾンという作品は、基本的に設定上、うん、学生運動と、学生間同士での、構想が、はい、その戦争になるというシステムで、他の国は、年食っても学生になれるんですけど、はい、武蔵は、年食と学生がやれないんですよ。だから極東の大人たちって、いろいろなものを持ってるし、やれるんだけど、口も出せないんですよね、基本はね。
基本は。
そうそう。だからそういう中で映ってる、キャラって結構魅力的なキャラもたくさんいるので意外とね、インノケンティウス、中田ジョージさん演じるインノケンティウスなんかも、うん、上司としてはちょっとまあアニメではちょっと変なおじさんが描かれてますけどちゃんとした人ですもんね。
ちゃんとしてます。かなり偉いです。
かなりちゃんとしてる人ですか。
はい、
アニメの方でも演説でもう部下がバーってなって、
そうそうそう、
結構指示があるのか
み
た
い
なシーンもありました
ね。ちゃんとした人ですよ。
はい。
そしてさっきもちょっと話題になっていた、うん、抱かれたいランキングではなんと3位にねんじ君が入っているという衝撃的な結果になりましたけども、
平川マジックですよ。
はい、
これなんせ女性陣がいっぱいいる中でまさかのこうねんじ君が入り、私は君が1位でしたよね。
君が1位です。
はい、で
頭に2位がトモですね。
でしかもこれが面白いことに実は3位がねんじ君なんですが、5位にのりきが入っていて、
はい、
このりきも平川さんが演じてるじゃないですか。
はい、6位ですか、
ね、のりき。で、この6位ののりきと、ねんじ君、4位のねんじ君の、
3位、
3位のねんじ君の票数を足すと、なんと、浅間に1票勝っているという。
1票
この1票っていうのが絶妙、ね。
これはすごいなと。
恐ろしいです
すごい。これだけ抱かれたいって言うと、大体女性陣とかね、はい、が出てくる中で、数ある女性キャラがいっぱいいる中で、まさかの平川さんが大人気だというのが。
そうですね。
そうそう。
これって票数は見られない状態での投票だったんですか？
そうです、ね、
現状何位とかじゃなくて、
はい。もう全然何も言わない。
じゃあガチで年次3位だったんですね。
そうです、そうです。何の操作ですよ。
いやもうインパクトで言えばね、今年次君が逆に一番男らしいキャラですから。
あ、うん、一番いい声のキャラクター。
そうそう、一番こう、聞いていて、なんて男らしいんだっていう、こう。
腕鳴るんだみたいな。
腕が鳴るぞって。腕っていうか。HP が3しかないですからね。
はい、
あ、
すぐピシャー
すぐにやられて
しまう。でもあれ分裂するだけで減ってはないですよね。
そうです、減ってない
ちなみに私たちの知らない昼の部の方ではどんな発表がされたんです
か？昼は、ね、インパクト部門と、あと名台詞と
名台詞、ツッコミ部門、
ツッコミ部門、
そうそう、ツッコミ部門、まあその辺のツッコミはマサズミが入ったりとか、はい、あとインパクトは、まあ、トーリー とか君とか、まあ、ハッサンも、
はい、そうハッサン入ってますよ。通りはモザイクの勝利って自分で言ってます。
そうそうまあやっぱりね、ハッサンがやっぱこんなにインパクトがあるっていうのはやっぱ驚きでしたね、うん、
だって出番マジでないですから、
ね、すごいですよね。だって KKT 総選挙やってこんなにメインキャストより上に上がってくるの、あの本当のメインでだってネイトとか
もっといるだろ
うって、あれ他にいいんだろうみたいな、白々とかにもかかわらずハッサンとか入ってるからね。そうそう
そう、4位から10位バーンの発表の方がなんかこっちの方がよく出てる人がいっぱいみたいな感じが多かった
ですね。そう、本当に極東のメンバーを見てるとね、宗重とかなんかまともに宗重とかね、あのガリレオとか本当普通な人だなと。
宗重めっちゃ真面目ですからね。
そうそうそう、いい人ですから
ね。いい人ですね、はい。
え、この発表した他にもあったんですか、部門って。これだけ。
いや、部門はこれだけ。
そうなんですね。
まあ、またやれたら面白い
ですね。そうですね。うん、またね、キャラ増えるんで。
そうそう、そう、ね。この2期になってから、はい、あの本当に、20人ぐらい、ね、一気にダーンと増えるんで、逆にまたそのメンバーを入れた状態で、これをやってみるとね。
また質問
変えてみる。また多分全然違う。
全然違う結果が出る
か。あのキャラが上位みたいなね。はい、インパクトを、いますからね。
からね、
英国でインパクトある人ね。
はい、
卵型の人来ますから
ね。めっちゃ食う人とか
ね。そうそうそう。いっぱいいるんでね。はい。ぜひね、その辺で、またやれたら
いい。またやれたらな、そうそうそう、はい、思います
んで、はい。
そうなんです。新キャラ大登場の第2期なんですけれども、はい、なんとこちらのイベントでは、2期の第1話の上演もされまして、
はい、
私たちも見させてもらったんですけれども、ね、いやー、びっくりした。どれから触れようかっていう感じなんですが。
よく動いてますからね。
ぶっ飛ばしてましたね、本当に。うん、
まあ多分サンライズの8スターで誰か死人が出るん
ね。まあ倒れていることはあるかもしれない。まあ、死んではいないかもしれないけど。
もう一期もすごい、もうリズムテンポが良くて、うん、っていうもう大評判だったわけですけれども、まあそれにも増したパワーアップをしてるなっていうのを見せつけられた1話だったと思いました。うんうんうん、まあ、新キャラクターもいっぱい出てくる、はい、もうすでに出てきちゃってるわけですが、
ヤモト出ましたね。
これよりさらに出てくるわ
けです
ね。出ますね、
もっともっと、もうこの物語の中核を担うキャラがどんどんね、
はい、
出てきますからね。
では2期の話ちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、2期のキャラクターはもうすでにホームページの方にもたくさんアップされておりますけれども、はい、まずはどのキャラクターから注目したらいいかありますか。
注目
が難しいな。
注目はちょっと難しいですね。でもどのキャラも全部注目していただきたいから、トレス・エスパニアはね、あの13話でいきなり出てきて、それ以降全く触れられて、なかったりするし、あと、まあ、今後ね、2巻で言えば、
はい、
ということはまあキャラも発表してるんであれですけど、英国の人々が出てくるわけ で、
はい、
でかといってトレス・エスパニアの、ね、最後に出てきた人も本当に最後で触れただけで、逆に銀とかね、
はい、
あの辺は一体どういう性格付けなのかみたいなのが、
うん、でも銀2期かなりメインというか、もう発表してるんですけど、ジャケットの1巻も、
まあ、
銀がジャケットで、
だ今までその出てってはいたんだけれども日にが当たってないキャラクター、うん、それはもうあの極東もそうだし、多分、うんうん、ケピエイタリアもそうだけども、あ、トレス・エスパニアか、
トレス・
エスパニアか、その辺の人たちがどんどんまたより深く、より深くこの、あのキャラクター造形とかが、うん、出てきたりもするんで、なんかその辺がね、うん、あの日記は今まで見てる人からするとそういう楽しみ方もできるし、かつこう、うん、なんだろう、ホライゾンっていうこの作品ってちょっと古典演劇みたいな部分がね、うん、どっかあって、あの本当にあのシェイクスピアがのようなとか、ああいう感じのロミオとジュリエットであったりとか、うん、マクベスであったりとか、うん、なんかそういう、あの本当に西洋の古典演劇っぽいこの会話回しというか、
うん、
そういうのがあったりするんでね、意外とあのキャラクターだけでなくて物語もあんまり予備知識なくても面白いと思うんで、
まあ一期の時もね、やっぱりそういう感じで見ていただいて、
そう、シンプルに見ていただける、
なんかよくわかんないけど面白いなみたいな見方でも全然こちらとしては嬉しいというか、
そうそう、
はい、
そう、だからより一層なんかこう、なんでしょうね、あの、まあ、万全ポスターとか見ればわかりますけど、
はい、
まあ、このホライゾンをゼータガンダムに例えるならば、ザ・ラブみたいな
そうですね。
そう例えると思わなかったです。ちょっとびっくりしました。
そうそう、ほら、こう、
第3位ですね。
そう、そんな感じかなと。
ちょっと一つ私聞いてみたいなと思ってるんですけれども、今回のその2期のキービジュアルで、意外とこう、天蔵くんが、
天蔵がね、
大きくポンと出てる気がするんですね。
はいはい、まあ、ちょっと幼獣、最重要人物
ですね。
2期の最重要人物になるかなと。
まあ、これは多分、ホライゾンの原作の 第2巻ですね、
はい、
すごい上巻下巻両方読んでいただけるとなぜこのキービジュアルになっているのかというの
が一足早く分かるんですね。
すぐ、
はい、
もう読めばあのすぐ冊子がつきます
でもそのこう第1話で衝撃的なお姫様抱っこを
そうです、ね、
することになる彼ですが、
そこからまさかのね、
まさかのこうよりねすごい展開が、はい、そうですね、キービジュアルのだってねポスターにセリフも、
あ、そうですよ、天童のセリフがキャッチになってます、
ね、そうキャッチのこのキャッチコピーを見るとあーっていうね、
キャッチにござるついてるキャッチあんまないですから、
そうそうそう
確かに、
そうそう、二代をかーってござるってると、そうそうそう、でも二代をいないしねみたいな、
そうそうそう
そうそうそうですかね、
はい、
そんな感じなんで、まあ、楽しみだね、うん、していただきたいので、本当に見どころはどいもう至るところに、
はい、まあ、バトルもそうですし、まあ、キャラもさっきも言ったけど、また、ね、増えますけど、立っている、しっかり立っていますし、あの、そういうドラマも、あの、まあ、天蔵も話も出ましたけど、そういうなんかドラマ的な部分も、また軸になるものがありますんで、ね、うん、そういうところを見ていただきたいなというところですかね。
はい、
その初めから教えてもらってたことですけど、本当に何の設定もなくてもぐいぐい引きつけるパワーのある作品だというふうには思うんです。でも本当に知れば知るほど、まあ、政治的な部分だったりとか、まあ、戦いアクションの描き方、さすがサイナーズさんだなっていうところもありますし、本当に一人一人見方が違う作品にきっとなるものだなっていうふうに思っておりますという、ちょっとまとめに入ってきているわけですけど、
多分キャラの見せ方監督だと思う。
そうね、
監督がすごい、この監督が、
まだまだそれぞれの活躍を楽しみにしていける作品だと思っております。ちょっと心配なのが2期で本当に終わるのかしらというところもちょっとあるんですけれども、
その辺は
どう
でしょうね、
はい、
どうでしょうね、
今後の
最後のね
展開も楽しみにしていきたいと思っております。まだまだ明かせないことがたくさんある2期だと思いますが、
はい、
最後にリスナーの皆さんに広岡さん、そして白石さんから一言ずつメッセージをいただきたいんですけれども、お願いできますでしょうか。
は
い、
まあ、4月入りまして、4月7日から、はい、MBS で放送が開始される形で、今回から BS11 が追加になりまして、一気に解きたかったんですけど、あの、7月の7日から BS11 が火曜日の24時で10日なんですけど、この4日間のうちに、MBSから東京 MX 千葉 TVK テレタマテレビ愛知と、あの、全放送局4日間のうちにまとまってギュッと凝縮して、放送いたしますので、まあ、言い方はあれかもしれないですけど、なんか乗り遅れることなくというか、全国の方もご覧いただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ来週からですね、放送を楽しみにとしていただければと思います。そしてですね、
はい、
7月の7日が、まあ、MBS 放送日と言いましたけど、一期見逃した方ご安心くださいということで、
うん、
一期の13話、これを一挙配信、7日にいたします。バンダイチャンネルですね、
はい、
で、まあ、白石さんも出ていただいてるんですけど、名前協会という形で今回6回目ですかね、はい、7日に、遠山直さんと新田由美さん、いつものメンバーで、
はい、
まあ、あとアスキーメディアスの小原さんといらっしゃるんですけど、うん、まあ、放送日ということで、まあ、1話の見どころ紹介みたいな形で、うん、やろうかなと思ってますんで、詳しい時間等は公式サイトをご覧いただければと思いますんで、はい、2期もぜひよろしくお願いいたします。
まだまだ間に合うということで、
はい、
したいと思います。では白石さん、最後にお願いします。
は
い、
境界線上のホライゾンっていう作品は、本当に何だろう、設定がすごく丁寧に作られている作品で、噛めば噛むほどじゃないですけれども、知れば知るほどより一層、あ、このシーンでこうだったんだなみたいな、面白さがあって、ですごくキャラがいっぱいいて、一瞬こうなんかとっつきにくい感じもするんですけど、ストーリーはでもすごくシンプルで、すごくその愛情だったりっていう、うん、青春活劇みたいなところがすごく強くあったりするので、もしこれをですね聞いてみて、まだ見たことないなっていう方は、全然2期から見てもですね全く追いつける作品だと思っておりますので、はい、2期から見てもですね楽しいし、逆に2期を見ていただいて、このシーンどうなってんだろうっていうので、1期を見るもよし、原作を読むもよし、知れば知るほどこの世界ってすごく楽しめる世界観だなっていうふうに思っていますので、はい、我々役者陣も、まあ、もうこれが流れる頃でもう、うん、アフレコ終わってるかもしれないですけど、はい、頑張っていい作品にしてい、きたいように努めてまいります。まあ、あとはですね、私、演じる広敷銀次が、どこまで出ているのかぜひそれもですね期待していただきたいなと、
はい、
まあ、それは全部見ないとわからないので、ぜひ1話から欠かすことなく、まあ、1話から出てないというのが、まあ、1話からですね、 最後まで欠かすことなくですね、第2期、ご覧になっていただいて、本当にあの面白い作品ですので、楽しんでいただきたいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、僕はもう本当にこれから、宣伝部長としては、多分どんどんやっていくことが多いので、またあの生勉強会とか、そういう形でもいろんな、皆さんの前に、ね、会うこともあると思いますので、これからも応援のほど、改めまして、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューにご協力いただきました白石さん、そしてバンダイビジュアルの広岡さん、本当にありがとうございました。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
いや本当にインタビュー面白かったね。
そうですね、なんか、うん、まあ、声優さんが出ていただける機会っていうのが少ないのもあるんですけれども、
まあ、うちはね基本ね、まあ、まずないと思っていただいた方がいいですからね
なんか、まあ、作ってる人の話ではなくて、ゲストの皆さんと一緒にそこアニを収録できたっていう語り合えたなっていう感じで、
はい、今回はそんな感じの流れでしたね。はい、
はい、
まあ、ちょっと面白かったんじゃないかと思います。まあ、なかなかねこういう機会はないとは思うんですけれども、いやでもね本当にね、境界線上のホライゾンに関しましては本当に私1期に関して途中で3話4話ぐらいで止まってたんですけれども、まとめ見がね何回もやってくれてたおかげでその中で見ることができて一気にハマっちゃったっていう形なので、うん、もう本当に、ね、2期もすごい楽しみにしてます。
そうですね、ちなみに7月7日にまたバンダイナムコライブ TV の方で一期放送もあるみたいなので、はい、
こちらの方
そこでぜひ追いついてください。はい、
まあ、でも今期ねロボットアニメ他にもね、トータルエクリプスとかあったりとかしますので、うん、ね、結構 SF 好きっていうのかな、その辺好きの男子にはいいんじゃないの ね、牧田くんね、
多いと思いますし、まあ、ホライゾンロボット出てきますけど人間も戦いますから結構異色ですよねこれ ね
面白いですよね。まあ、その辺含めてちょっと今期はねその辺の男っぽいホライゾンは男っぽいか、まあ、いろいろ分かんないけど
おっぱいいいな、
はい、みたいなアニメも楽しみたいと思います。まあそういう意味じゃね、はい、だいたいロボにはおっぱいみたいな感じかもしれない。もういいよはい、ということで、来週の特集は、
はい、来週はストレンジア無効破断特集になります。
はい、もうすごい豪華な状態になってますんで、
そうなんです、
サイトの方へお越しください。
はいはい、はい、こちらでは、うん、そこにで募集しておりましたイラストコンテストの結果発表も行いますのでお楽しみに。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私久保と
牧田浩平と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。